次郎は例の竹垣の門を入ろうとして思いがけなく母にぶつかった。まあ次郎ちゃんと母は弾んだ声を出したが、明らかに当惑した表情だ。背中に男の子をくくり、両脇に男の子と女の子とがついていた。マクドーさんへ出かけるところでしたよ。一郎と三郎は朝早く行ってるのでね。僕はお父さんに用があってきたからいいです。とにかくお入り。母は再び引き返したが、次郎ちゃんは大きくなったと幾度も口の中で言った。教会の玄関ではなく、右の庭のようなところへ行った。この母が美しかったのであろうか。三隻の船に白い帆を張って嫁入りしたという面影がどこにあろうか。日焼けして赤にでも汚れたように見にくくて、自分の母としても汚いが、と次郎は重い心でついていった。庭といっても樹木があるのではなく、張り板が幾枚も冠してあって、あたりに異様な臭気が立ち込めていた。庭の隅の小屋のようなところから捨ててこ姿の父が汚れた様子で出てきた。次郎ちゃんがお父さんに話があると言ってきましたが、私たちは行かなければならないので、と母は父に言ってから次郎に、次郎ちゃん、堪忍してくださいよ。明日学童さんに引っ越したから、今日のうちに向こうを掃除しておかなければならないからね。学童さんへ引っ越すと、今度は本当のうちで次郎ちゃんが来ても泊まれるからね、と優しく言ったが、次郎の耳には優しく響かない。学童さんとは沼津から2キロばかり東北の大岡村にある大きな教会で、その建築は東海道線の列車の窓からも見えるが、乗客の目をそば立てるほど豪壮なものだ。教会として格も高く、沼津の教会から学童さんに引っ越すというのは、その教会の役員に迎えられることで、一種の出世であろうと次郎にも想像できた。母は次郎が初めて見た弟や妹を連れてすぐ出かけたが、父は次郎の来訪をいぶかった。話ってなんだね。うん、お父さんたちが蛾乳洞を出てからの生活を聞きに来たんです。書かなければならないから、と最後の句はためらいながら加えた。書かなければならないって、夏休みの宿題か。そう言いながら、父は庭の横の板屋根のバラック小屋へ入った。次郎も従った。六畳一間で、畳は焼け、天井はなくて窓は一つで、壁の代わりに板張りで、そこに雑誌や新聞から切り抜いたらしい写真などが貼ってある。これが両親の住みかかと、次郎は狭い叩きに立って眺めた。父は吊るしてあった浴衣に着替えて、教会の方が風が入るから、あっちへ行こう、と言った。教会へ行く途中で洗面所に寄り、顔や手を洗いながら、次郎は学校で一番だって、特待生だそうだね。それも神様のおかげだよ、とご機嫌のようであるが、次 次郎は尋ねたことをもう後悔して、特待生にならなければ月3円の為替では中学生生活は続けられないと腹の中で反抗的に口答えしていた。父は教室に入ると神前にぬかずき拍手を打って礼拝したが、次郎は膨れた顔をしてただ父を見ていた。石田の祖父の忠告した言葉を思い出したからだ。父は次郎を街道の広間の横の六畳ばかりの座敷へ連れて行った。事務室であろうか、机や本棚など2、3があったが、南に大きく窓が開いて涼しい風が流れ込んでいた。あの庭の不潔な様子や父の家の惨めさに比べて、教会の内部の清潔で広々としているのが次郎には不思議であったが、やっと息ができた。故郷を去ってからの生活だって？お父さんは最初2年間朝鮮へ単独布教に出て、向こうで教会を設けてから帰り、それから奥州地方や伊東や小田原で布教したがね、お母さんはずっとここにおって子供を育てていたよ。生まれ変わるつもりで、財産はもちろん建設好きなものをすべて捨てて、新しい電動車の生活に入って、貧しくて困難な苦労に満ちた10年近い朝夕を話してみればただこれだけだったと父は思い返した。日韓合同の騒ぎの中で朝鮮で神の道を解き、朝鮮人の病人を助けながら、この人々が祖国を失って日本人になることが幸せであろうか、それが神のおもしめしであろうかと思えてはならないことを考えて悩んだが、そんなことも話せない。初めて異民族に接して言葉もわからないで、それこそ途端の苦しみをなめたが、貧しい人々の中には素直な心の人もあって、神の話に耳を傾けて長い病気がお授けで助かり、どこの国の人々にも神が親であることをはっきり見せてもらった時の喜びや驚きも話したからとて次郎には通じなかろう。釜山に朝鮮人と日本人の信者ができて、その人々の希望で教会が設けられ、ここで全く平和な日韓合同の実を見た時の喜びも話したからとて中学生にはわかるまい。朝鮮から帰って奥州の水沢や伊東や小田原で次々に新しい信仰を開拓していったが、どこでも人間は代々激しい生活の誇りを重ねているために、神の助けを待たなければならない因縁の悪い不幸な人々が多かったが、その人々は新しい信仰を得て喜んで教会を設けたが、それも短い時間では話せない。朝鮮や欧州や小田原などで布教したって信徒ができなかったから帰ったんですか？教会ができたから安心して帰ったよ。会長さんにならなかったの？会長さんになってくれとどこでも言ったが、教会は私すべきものではないというのがお父さんの信仰だからね。会長になって当分そこに落ち着くことがいいか、教会になるだけの信徒ができたら、信徒の中から会長を選んで他に布教に出たのが良かったか、いずれが正しいか確信はないが、会長という地位も 生まれ変わろうとして捨てたものと同質であろうと考えるのだが、特に自分に信仰に生きる決意をさせた亡き末弟の信仰がそうであったからだが、そんなことも中学生には話せない。現にこの教会でも会長はただ会長であるということだけで、信徒から崇められて心が評判になるようである。生活も恵まれるようになれば権力も伴い、一種の財産のようになって、その位置を我が子に相続させようと無意識に願うようになる。それでは因縁を断とうとして祖先伝来の財産を捨てたのが意義をなくすことになるか。そんなことも次郎が大きくなったら話せるだろう。そう父は考えたが、次郎の不審そうな表情を見て急いで加えた。時々今でも朝鮮や欧州や小田原などに巡業にいるが、みんな喜んでくれる。それだけでいいんだよ。小田原へ行くのに汽車に乗るのがもったいないので、時々箱根を歩いて越すことがある。中学生の修学旅行のようで楽しいよ。いつか横須賀の内藤さんにそう話したら、箱根越えは用心しなさいと言って護身用に海軍ナイフをくれたが、お前にあげよう。お父さんには神様がついているから心配はない。鉛筆を削るのには少し大きすぎるだろうが。そばの本箱からナイフを出した。素晴らしい海軍ナイフで次郎は目を丸くした。毎月為替を送ってくれる内藤さんの贈り物だろうが、内藤さんと父とはどんな関係があるのだろうか。お父さんはどこへ行っても神様に守っていただいているからいいが、お母さんたちはここにいて苦労したらしいよ。宿題に書くと言うから話すのだが、この教会には会長さんの他にお父さんのような教師が4人いるが、その家族は皆内職をして暮らしを立てているんだよ。お母さんと一郎は岩谷のタバコの袋張りを2、3年したろうね。タバコが1000倍になってから袋張りの内職がなくなって困ったが、みんなで相談して距離に合致するような内職をしようということで、手すきで落とし紙をすくことを始めたのだよ。紙くずね。一度御用を果たして捨てられた紙くずをすき返して紙にして、また御用に使うということは、物を大切にする神様のお心にかなうことだからね。製法といえば、くず屋が紙くずを持ってくる。そのくずから紙くずだけより分けて小さく破いて水を加えて石臼でついて細かにする。それを水でさらして三つ股槍の糊を少し加えて水槽に入れる。一枚一枚おさですくい上げて、それを積み重ねて上から重しを乗せて水分を絞り出す。それからまた一枚一枚剥がして、針板にハケで履いて天日に出して乾かす。乾いたら一枚ずつ剥がして裁断して適当に束にする。埃が立ち不潔で、冬には全身が凍るほど冷たくて骨の折れる汚い仕事だ。誰にも嫌われるような仕事だが、こんな仕事をすることで人間は徳を天に積むことになるんだよ。話しただけではわからない。参考のために後で見ていくか。杉原さんのおばさんが今日も髪をすいてるから。 見たくないです。その突き返しのためにそこら中臭いですね。そんな内職をしてもあんな狭い家にいるのですか。あの家でも雨露をしのげるだ、しのげるのだから結構だよ。父は目を閉じた。妻やこの日に徹した生き方は次郎に話してはかわいそうだ。板屋は雨漏りすることがある。板壁は冬の隙間風が身を刺す。六畳に夫婦と子供5人では夜など子供を踏みつばさないか心配で身動きもできない。衣食については一時教会に住む6家族が会長をはじめ私有財産なしに協賛制のようにして、食事も当番で神前に上がったもので全員物を用意したが、毎日お粥ばかりで母親たちが内緒に我が子にだけさつまいもなどを買いさせるような始末で2年も続かなかった。各都で食事の用意をするようになっても子供の多い母が楽になるはずはなく、駅の弁当販売所の東中元へ息子がざるを持って残飯を買いに行く番が多かった。残飯といっても弁当の食べ残りを集めたもので、母は最初は涙をこぼしながらそれを洗って雑煮を作った。子供たちはそれを洗って雑炊を作った。子供たちはその中に紛れ込んだ牛肉やタケノコなどを発見すると声を上げて喜んだが、こんな風な乞食の生活をなぜしなければならないか母は疑問にして父に食ってかかったこともある。しかし教祖の歩いた道を踏んで信仰と真理に達するのだからと教理を説いて、やっと母をこれまで連れて通った。それを中学2年生にどう理解させたらいいか話しても無駄であろう。母は少しずつ理解してついてこれたが、子供たちはどうであろうか。故郷を去ってから一郎は隠れて祖父母のところへも行くようだが、母の実家は死に絶えたと言い含めたが、それも捨てた世間に未練を抱かせてはかわいそうだという親のいたわりであった。しかし後の子供は貧の中で生まれたから、これを運命として受け入れているようだが、小学校に入学してから町の小学校だけに着るものやわらじやさつまいもの弁当などのためにこじきの子のような軽蔑する目で見られそう扱われているらしい。そのために心を狭くすることはないか。栄養が足りないために発育が悪いが、子供の将来がこれでいいのかと心にかけることもあるが、全てを神に捧げているのだから我が子をも神に捧げたものとして心を冷たくして神の摂理に委ねさせているのだが、こんなことを次郎に話したら憤らせるかもしれない。故郷を去ってからの生活で子供の分も必要ならば一郎兄さんに聞けばわかるよ。次郎は兄さんに会うだろう。学校で運動場で顔を見ることはあるが話したことはないです。休み中に学童さんへ来なさい。家も広くてちゃんとした家だから。兄さんに教えてもらえるよ。宿題でも何でも。学童へ行っても妻や子はここと生活は変わることはなく、突き返しを内職するのだが、家には壁があり農村であるから食べ物がここより豊かであろうと父は密かに期待していた。 しかし次郎は父たちの新居に興味もなく、早く帰ろうとそればかり考えていた。父と一分も一緒にいたくなかった。父も引き止めなかった。一緒に出てきて庭の方へ連れて行き、これがすいた紙を貼って乾かす板だと説明したが、次郎は興味のなさそうな顔をした。ギラギラするような太陽の下で、紙くずから発散する周期が胸を悪くした。明日は引っ越しだから、あさって訪ねるとおじいさんに言っておいてもらおうか。ここへ来たのは内緒だもの。それが父とこの別れの挨拶であった。次郎は何か空虚な心でそのまま家へ帰れなかった。空腹でもあった。竹垣の門を出てから駒物屋の方へ行かないで、反対に定石のお堀に沿って東方へだらだら坂道を降りた。その左側の家並みもすぐなくなって一面の稲田に出た。右側には定石の石垣が黒くそびえているが、堀は大半うずまって水も少なく一面に雑草が茂っていた。カンカン照りつける光の下に人っ子一人いないで、石垣の上の老梢から蝉の声が青空に反響していた。次郎は雑草の中に人に踏まれて小道をなくしているところを行ってみた。泉のようにきれいな水が湧いていた。そばには昼顔の花がいくつも咲いていた。そこへ足を投げ出して弁当を開いた。あの紙くずの周期のこもった教会よりも、この青草の香りのする泉の岬の方が心を洗ってくれる。ふと気がつくと、稲田の中の100メートルばかり先の一本道を異様な行列が通っていた。紅柄色の着物を着て編み笠をかぶった人間が20人ばかり数珠つなぎになってしずしずと歩いていく。人間の行列ではないようだ。行列の前後に警官がついている。不思議な光景だ。左の方にこんもりした森の手前に赤レンガの高い堀を巡らした建物が見える。そうだ、監獄だったと気がついたが、それならあれは囚人かと初めて見る囚人の行列に怪しい感動を受けた。悪いことをした人々を入れるところだというが、その人々はあんな紅柄色の衣服を着せられて外出するのにも数珠つなぎで歩くのであろうか。悪いことをしたというが、一体悪いこととは何であろうか。